皆さんおはようございます。ただいまから1月22日の私立礼拝を始めたいと思います。はじめに前奏の時間を持ちます。どうか心を静めて神様の前に歩み出る備えをしてください。招きの言葉。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。本日の賛美リードの方、よろしくお願いします。
キリストの心が。 くなります。我が思いに委ねます。栄光から栄光へと、主の姿に変えられる。御霊なる主よ、今我が心作り変えて、この心 the grace that I found in you. Lord, I come to know weaknesses I see in me. Will be sent away.
それでは開会のお祈りをいたします。司会者が代表してお祈りをいたしますので、どうぞ皆様心を合わせてお祈りください。愛する天の神様、今日も私たち一同皆ここに招いてくださりありがとうございました。会堂に集まったもの、104号室、103号室に集まったもの、ズームの前に集まったもの、あなたが喜びを持って私たちを招いてくださり、私たちのこの足元が守られて、私たちはあなたの御前に私たちを捧げて、この時間を過ごすことができています。私たちはさまざまな場所で1週間を過ごしてきました。困難な中に祈りながら過ごした者もおります。また学生たちは今受験の真っ最中で体調を管理をしつつ過ごしています。また体に弱さを覚えて床に伏している者もおるかもしれません。私たちは弱さを覚えた時に、また逆に成功した時にあなたから離れてしまうことがあります。私たちは罪の中におり、そして私たちはあなたの愛を忘れて背いてしまうことがたくさんあるかもしれません。どうか一人一人の心に働いてくださり、あなたの御言葉のもとに集まり、またあなたにより頼み歩むことができるように、あなたの御言葉で私たちを養い導いてください。私たちが困難の中にいるとき、あなたの御言葉を開くことができないとき、礼拝に集うことができないとき、そのような者たちの上にも あなたが働いてくださり、癒しと平安をお与えください。世界を見渡すと、いろんなところで心痛むニュースがたくさん私たちにも伝えられています。どうか私たちの目の前のことだけでなく、多くの人々のことに心を向けて、あなたに祈り歩むことができるようにさせてください。本日は教会としてまた新たなる一年を歩むために、さまざまな決め事を行う信徒総会が開かれます。いろいろな決め事のために、また本日の説教のために大館春明牧師がいらっしゃってくださいました。本日のメッセージを取り継いでくださる大館牧師の唇をどうか強めてくださり、それを聞く私たちの心をどうか固くせず、柔らかくあなたの真の命の言葉を受け止められるように準備をさせてください。今日のこの礼拝、また午後の時間まであなたの御手にお委ねいたします。尊き主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈りは前のスクリーン、また手元の手法にございますので、ご一緒にお祈りください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは教会福音賛美歌158番、ご必要は褒めたたえを賛美いたします。はじめに歌詞を朗読させていただきます。子羊よ、ば褒めたたえよ、絶えなる歌声天に満ちて、神の民よ、恵みの主に栄えの冠を捧げ歌わ。主なるイエスを褒めたたえよ、我らの苦しみ負いしイエスを、十字架の血の救いの主に栄えの冠を捧げ歌わ。命の主を褒めたたえよ、死を滅ぼしたる力の主を、神の民よ、復活の主に栄えの冠を捧げ歌わ。王なるイエスを褒めたたえよ、すべてを治める支配の主を、永遠にいます平和の主に栄えの冠を捧げ歌わん。それではご一緒に賛美いたしましょう。 それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章17節から24節、エペソ人への手紙4章17節から24節です。ですから私は言います、主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心のゆえに神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは公職に身を任せてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。それでは本日のこの箇所よりイエスを着ると題して、メッセージを取り継いでいただきます。小立牧師、よろしくお願いいたします。
これマスクはしたままの方がいいですか？
そうですね。
はい、わかりました。おはようございます。お久しぶりの方もたくさんいらっしゃいますけれども、初めましての方もいらっしゃいますね。よろしくお願いします。大田と申します。今千葉の方で、千葉駅の近くで教会開拓をしています。ここに来るのは本当に久しぶりです。吉野部先生にインタビューしに来たのが最後だったと思うんですけども、そうですね、本当は吉野部先生がいらっしゃったら嬉しかったんですけど、今日は残念ながら、天国で見てくださっていると思います。すごいお世話になったと思ってますので、ここに来られたこと本当に嬉しいです。はい、QR コードこれ僕の英語の、原稿がダウンロードできますので、 If you need my English manuscript, you can click this QR code and you can download my PDF. はい。物事が、うまくいかないとき、私たちは虚しさを感じます。じゃあスライドお願いします。はい、こんな感じですね。虚しい、心に穴が開いてるっていう感じですね。私たちの一生懸命やってる努力が、時間とエネルギーの無駄だっていうふうになってしまうわけですね。何も良い結果がないと。なので私たちの心はこう虚しくて、こう空っぽになって、こう穴が開いてる感じになっちゃうんですね。なぜならば、その時間とかエネルギーっていうのが私たちにとってどれだけ貴重なものか重要なものかっていうことを私たちよく分かっているので、そう感じてしまうわけです。つまり私たちは良い結果が得たいといつも考えているわけですね。じゃあ逆に、全てがすごいめちゃめちゃうまくいったらどうでしょうか。もうほとんど何でもできちゃうみたいな、うまくいっちゃったらどうでしょうか。もちろん私にはそんな経験はないですけれども、でも、考えてみてこう想像することはできると思うんですね。そういう時でも私たちの心はやはり虚しくなります。例えば何でも欲しいものが手に入ったらどうだろう。何でも自分がこう大事に思っているものが何でも自分のものになったらどうだろう。そこにはもう何も喜びもないですね。興奮もしないし、感謝もしないかもしれない。もし何でもかんでもじゃあうまくできたらどうでしょう。手に入るじゃなくて、何でもかんでもうまくできたら、例えばダンスが誰よりも上手にできて、もう誰もかなわない、誰よりも速く走れて誰もかなわない、誰よりも上手に歌えて並ぶ人がいない、そんなになったらどうでしょうか。 そこには何の喜びもないかもしれません。競争しようっていう意欲ももうないかもしれません。つまり私たちはそれほど全てのことがうまくいったとしても、まあ、空っぽの心になってしまうわけですね。なので時々その仕事とかで突然うまくいって、まあ、よく成金とか言いますけれども、突然うまくいって成功して、そしてお金をたくさん得て、その後人生ぐちゃぐちゃになっちゃう人がいっぱいいるわけですね。虚しくなってしまうからです。じゃあその中間はどうでしょうか。時々はうまくいく、時々はまあうまくいかないです。まあこれは私たちの人生だと思いますけれども、仕事で成功したら皆さんどう感じますか。まあ多分嬉しい、満足っていうふうに思うと思います、まあ、満足するでしょうけれども、その成功のすぐ後に私たちが望むものとは何でしょうか。次の成功ですね。なので仕事において究極的に満足することはないわけですね。次の成功、次の成功ってなってしまうわけです。じゃあ趣味はどうでしょうか。何か物を集める人だったら、どれだけ物を集めたら満足しきることができるんでしょうか。じゃあ人間関係はどうでしょうか。家族や配偶者、子供、恋人、友達、あなたのことを完全に、そして永遠に満足させる関係というのはありますか。この世のものというのは私たちにその一時的な満足というのは与えるかもしれません。でもそれがずっと続くということはないわけですね。例えば、ソロモン王、まあ、ダビデの息子ですね。ソロモン王はその伝道者の書でこういうふうに書いてます。じゃあ次のスライドお願いします。私は日の下で行われる全ての技を見たが、見よ、全ては虚しく風を覆うようなものだ。伝道者の書の1章14節でこういうふうに言ってます。ソロモンは本当全てを持っていた人と言えます。じゃあ次のスライドお願いします。彼はダビデの息子で、そしてイスラエルの、統一イスラエルの王様ですね。彼の時代に最もイスラエルが繁栄しました。彼は力もあったし、お金もあったし、まあ、持ち物はもうめちゃめちゃあったし、誉れもあり、そして ものすごく良い評判、世界中から彼の知恵を見たいという人が集まってくるほどの良い評判もあり、知恵もあり、教育もあり、そしてものすごい異なったその賜物、タレント、才能もありましたね。そしてたくさん奥さんもいました、まあ、たくさん奥さんいればいいってことじゃないですけども、でまあ、持ち物を持ってたという意味では、もうこの世で人が普通の人が欲しいなと思うものを何でも持ってたんですね。それだけあって、それだけ手にして、最終的に彼が言ったのは虚しい。次のスライド、これですよ。同じです。私たちと同じ。ソロモンも、もしこの世の成功とかこの世の欲求みたいなものを私たちが追い求めるのであれば、私たちはそれを永遠に追い求めなくちゃいけません。そして決して満足することは、完全に満足することはありません。次のスライドお願いします。パウロは今日の歌詞でこういうふうに言ってますね、異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。このように言って私たちのことを励ましています。彼が話しかけているその相手というのは、もちろんこれはエペソ人への手紙なので、エペソにいるクリスチャンの人たちに対して宛てた手紙ですけれども、エペソというのは、まあ、彼が伝道して教会が出来上がったので、それ以前はいわゆる異邦人でしたね。なので今話している相手というのは元異邦人の新しく信じた人たちですね。異邦人とはじゃあ何でしょうか。もともとの意味はユダヤ人以外の人々ですね。ユダヤ人というのは当時は神の民として考えられていた人たちです。でもそれはこの新約の時代には全ての信じる人へとこう広げられました。つまりそこには神の民ということに関してあの、民族的なその違いはないわけですね。人種的な違いはないということです。パウロはここで今話しかけている相手は ユダヤ人ではない元異邦人の人たち、彼らはつまり 今イエス・キリストを救い主して信じた人たちですね。なので彼らは異邦人が虚しい心で歩んでいるような歩み、その異邦人の歩みというものがどんなものか知っているわけです。なぜならばそれは彼らの以前の歩みだからですね。異邦人の歩みというのはキリストにある希望がないので、先ほどの絵のように空っぽの心で歩いている、そのような歩みです。今日私たち見ていきたいのはその異邦人の歩みというのはじゃあどんなものなのかということをまず最初に見ていきたいと思います。その後で3つのことについて考えたいと思います。脱ぎ捨てるということ、新しくされ続けるということ、そして着るということ、この3つのことについて見ていきたいと思います。一言お祈りして始めます。神様、この時間を感謝します。どうか共にいてください。御霊が共にいて私たちを導いてください。御言葉によって私たちが力を得て明日からまた違う人となって歩むことができますように私たちを作り変えてください。イエス・キリストの皆を通してお願いします。
アーメン。
じゃあまず最初にその、異邦人の歩みというのはどんなものかというのをちょっと見ていきたいと思います。パウロが次のスライドお願いします。18節19節でこういうふうに言ってます。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心のゆえに神の命から遠く離れていますと書いてあります。これはまさに私がイエス・キリストを信じる前の歩みのことだと思います。私は33歳まで神様のことを知らなかったし、教会にも行ったことなかったので何も知らなかったわけですね。そしてこの世の世的な教えを、信用していたわけです。信頼していた。そして物質主義とか一般常識とか、そうあとは伝統とか、そういったものを信頼していたわけですね。そしてそのようにして生きていました。それに従って生きている限り、大丈夫、自分は大丈夫というふうに私は、少なくともそう感じていました。この世でどのように生きていくかさえ知ればよかったわけです。例えば、小学校から大学までその試験ありますね。期末テストとか中間テストとかありますけれども、そういう試験をじゃあどうやって乗り切ったらいいのかとか、どのようにして仕事を見つけたらいいのか、結婚相手どうやって探すのか、どうやって子育てしたらいいのか、いつか死ぬだろうけども、その時どういうふうにその死んだ後のことを準備しておけばいいのか、そういうことさえ知ってればいいというふうに思っていました。死んだ後の命、そんなものに対して私は知りたいとは少しも思っていませんでした。つまり神の知識から知性において暗かった、聖書に書いてある通りの人だったわけですね。神の知性において暗いどころか、私はその神のことを知りたいということも思わなかったし、知ることを拒絶さえしていました。神様なんていうのは今にも死にそうな人が必要とする、あるいは自分の力で自分の人生切り開けないような人が必要とする、そのようなものだというふうに考えていました。自分がまさかその中の一人であって、神の命から遠く離れているものの一人だったということは考えもしませんでした。皆さんはどうだったでしょうか。パウロは19節でさらにこういうふうに言ってます。無感覚になった彼らは公職に身を任せてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。公職とか不潔というものが何も罪の中で一番重い罪だということを言いたいわけではありません。ただそれは罪を表していて、私たちにとってこう馴染み深いとか分かりやすいことだからそう書いてあるわけですね。また神様は死である私が清いのであなた方も清くなりなさいよということを聖書のいろんなところで何度も言っています。そしてその性的な不道徳というのは聖書の中で、イスラエルの歴史において非常に大きな問題の一つでした。聖書の中でその性的な不道徳は罪ですよっていうふうにはっきり書いてるところたくさんあります。また神様はその偶像礼拝のことを姦淫というふうに言ってます。なぜならばそれは霊的な姦淫となるからですね。本来は神である主をだけを愛さなくちゃいけないのに、違うものを他の偶像を愛しているということはそれは姦淫、 不倫みたいな感じですね、になるわけです。もし神様のことを知らない、あるいは知ることを拒絶するのであれば、私たちは神様がどれほど清いお方かを知ることはできません。神様はとても清いので、まあ、清くない者たちはそこに近づくことはできないと聖書は言っています。そして神の清さというのは人を傷つけさえもします。イザヤはその神と神を見たときに、そうですね、幻を見たときに、私はもうダメだというふうに言っています。また、出エジプト記の33章20節では、神様はモーセに対してこのように言っています。また言われた、あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることはできないからである。そこには人間と、清くない人間と清い清い神様との間にはそれほどのギャップがあるということですね。神様はもちろん私たちのことを愛しておられますけれども、私たちの異邦人としての以前の歩みというのは、肉体的にも霊的にもとても汚れていたので、私たちはここに書いてあるように神の命から遠く離れていたわけです。つまり永遠の命から遠く離れていたということですね。それが異邦人たちの歩み、そして私たちの以前の歩みということになります。パウロ自身というのは非常に宗教的な人物でした。次のスライドお願いします。彼は神の律法をとてもよく知っていて、誰よりも知っていて、そして私たちが想像しうる最も高いレベルでそれを守っていました。つまり彼は神の知性において暗いっていうことはなかったわけですよね。そして無知でもなかった。けれども彼の心は固かったわけです。そして彼も永遠の命からは遠く離れていました。もちろん彼は神のことを愛していました。けれども彼は同時に神に関する自分の知識のことも愛していました。むしろそっちの方を愛していたかもしれません。そして律法を守るというその自分の良い行いを愛していました。つまり彼も偶像礼拝者だったわけですね。なぜならば神様よりも少しでも大事なものが自分の中にあるとすれば、それが偶像です。そしてそれは偶像礼拝となります。パウロも偶像礼拝者でした。彼はこの図にあるように、異邦人たちと反対の側にはいましたけれども、向かっている方向は一緒だったということですね。では3つのポイントについて見ていきたいと思います。脱ぎ捨てること、そして新しくされ続けること、そして着るということですね。次のスライドお願いします。20節でパウロこういうふうに言っています。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。じゃあどのように学んだのでしょうか。私たちがキリストから学んだこと3つあります。今から読むところに書いてあります。はい。その教えとはあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。じゃあまず脱ぎ捨てることについて見ていきたいと思います。脱ぎ捨てるということはつまり、今やっていることをやめる、あるいはやりたいと思うことを諦めるというふうに言うことができると思います。パウロが言っているように、私たちの古い自分というのは腐敗していくものです。長く続けることができません。持続できないということですね。なので以前の生き方というのは諦めなければならないわけです。そう聞くとちょっと悲しくなる人もいるかもしれません。 なぜならば自分のやりたいことはもうこれ以上何もできないのかって思ってしまうからですね。自由はないのか、私たちの自由意志というのはもうそのままに生きてはいけないのかというふうに感じてしまって、制限されてしまうような思いをしてしまうからかもしれません。私たちの古い性質というのは生まれつきの性質の上に立て上げられています。その生まれつきの性質というのは罪の性質です。なので私たちの自由意志というのは神様のことを喜ばせることはできません。いろんな良いことをしている人世界中にいるじゃないですか。それでも神様を喜ばせることはできません。神様が喜ぶのは神様を信じるその心です。またさっきのソロモンのやつもありましたね。ソロモンも自分の自由意志によって、たくさんの奥さんとか妾とか持ってましたね。300人の奥さんと700人の妾がいた。それによってでも、結局自分の信仰を失っていったわけですね。その奥さんとか妾たちの信じているよその神様を礼拝するようになって、神様からは、怒られたわけですね。つまり自由意志では神様を喜ばせることはできません。そのことの一つの例だと思います。私たちの自由意志というのは基本的には神様から逃げること、神様のところから離れていくことを求めてしまいます。それが私たちの生まれつきの性質ですね。神様を信じる前の生まれつきの性質です。なので私たちはその古い性質の古い自分を脱ぎ捨てる必要があるわけですね。次のポイントは新しくされ続けること。そうは言っても以前のその自分の生き方というのをこう捨てるというのは私たちにとって非常に難しいことだと思います。それにもう慣れてしまっているし、大体それが私たちを作り上げているんじゃないかと思うかもしれません。自分自身のことを否定することはできないけれども、私たちにはこの瞬間も私たちを内側から少しずつ少しずつ常に変え続けてくださる助け主がおられます。その方は私たちの心の中で働いてくださっています。私たちの心が変わらない限り、私たちの行いが変わることもありません。私たちの思考が変わることもありません。なぜならば心の変化がその結果を生み出すからですね。そしてその私たちの内側で働いてくださっている聖霊は三位一体の神の一人であり、そして24時間365日私たちを変えることを決して諦めません。なのでその聖霊の働きによって私たちは変わることができるわけですね。私たちの心が変わることができるわけです。私たちの行いによって努力によってではありません。3つ目のポイントは新しい人を着るということですね。真理に基づく義と聖をもって新しい人を着るというふうに聖書には書いてあります。神様は私たちをご自分の似姿に作られました。私たちはみんな神のイメージですけれども、アダムの罪によってその私たちはちょっと壊れてしまった、病気になってしまったと言ってもいいかもしれません。私たちは神のイメージを、神の似姿を失った、あるいは見えづらくしてしまったわけですね。それは霊的にです。なので私たちは新しい自分を、新しい人を着る必要があります。そしてその新しい人というのは、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた人ですね。今3つのこと、イエス様に教えられたってこと、3つ見てきました。脱ぎ捨てること、新しくされ続けること、そして新しい人を着ること。そして、見てきたこととしては、聖霊である神様は 私たちのことを常に内側から変え続け、そして自分たちのこの古い自分を脱ぎ捨てることができるようにしてくださるということですね。けれども脱ぎ捨てたはいいですけども、何か着なかったら私たち裸のままですね。なので新しい人を着る必要があります。新しい人は、私はキリストの義であるというふうに言いたいと思います。ところで義とは何でしょうか。義というのは何か免許とか、まあ会社の ID カードみたいなもんだと、いうふうに言うことができるかもしれません。次のスライドお願いします。これですね。もし会社の ID カードを持っていたら、その会社の建物にこうピッていって入ることができますね。そして自分のオフィスのドアを開けて、自分の机に座って、そしてコンピューター起動して仕事ができます。 ID カードが証明しているのは、あなたがこれらのことをしても大丈夫ですよということですね。そしてその会社のメンバーですよということを証明しています。キリストの義というのは、イエス・キリストが私たちのためにしてくださったすべてのことです。イエス様は神の律法を、すべてを守ってくださいました。罪を犯すことはありませんでした。敵でさえも愛してくださいました。そして十字架の上で死に、よみがえってくださいました。それは罪の結果である死を打ち破るためでした。まだ挙げればたくさんありますけれども、これらのことはすべて私たちのためにしてくださったことです。私やあなたのためにしてくださったことです。それがキリストの義です。義とはつまり神の目にあって正しいことであるということ。聖霊が私たちの内側で働いて、私たちがイエス・キリストを救い主として信じたとき、神様はその義を、イエス・キリストの義を私たちに着せてくださいました。私たち何も良いことはしてなかったとしても、ただ私たちがイエスを信じたということだけで、神様はイエスを私たちに着せてくださったわけです。それはまるでその会社の ID カードのようなものです。私たち ID カード自分で作ったりできないですね。それはもう違法ですね。それは会社からただ与えられるものです。神様は私たち一人一人にその ID を与えてくださったわけです。そしてその ID に書いてある名前はイエス・キリスト。だから私たちは天国に入れるわけですね。その ID カードがあるから。だから私たちの罪は許されています。そしてこの ID は私たちが神の子供であるということを証明してくれています。これがあなたのアイデンティティです。私たちはもうこの世の生活を追い求めたりしません。私たちは神様が私たちに望んでいることを追い求めたいと思うはずです。私たちの心の中にはもう穴は開いていません。神と私との関係、あなたとの関係があなたを完全に、そして永遠に満足させてくださるものです。恵みによって神様は、イエス・キリストはご自分を十字架の上で捧げてくださいました。そして恵みによって私たちにキリストの義を着せてくださいました。それはただ私たちに与えられました。私たちの努力によってではありません。私たちの強い信仰によってではありません。ただ恵みによって罪人である欠けだらけの私たちに神様から渡されました。 先ほどの ID カードを皆さんここにぶら下げてるわけです。なので今あなたは神の目にあって正しいものとなりました。だからこそ私たちは神様をその栄光を表したいと思います。お祈りします。神様、私たちのためにイエス・キリストの義を着せてくださったことを感謝いたします。その資格がある者はここに一人もいません。ただあなたの恵みによって愛によって私たちはイエスを信じることができ、そしてその信仰を通して私たちは許され神の子とされました。その ID カードをいただきました。そしてそれが変わることは決してありません。私たちにその自分たちのアイデンティティをもっとよく知り、自分を愛し、そして神を愛する者へと、そのような新しい人へと私たちを変えていってください。イエス・キリストの御名を通してお願いします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として、教会福音賛美歌45番、神の子羊を賛美いたします。はじめに歌詞を朗読いたします。罪なき一人子、父の身元より離れてこの世に生まれた子羊、ああ神の子羊、聖なるキリスト、尊い血潮で清めたまえ主よ。身代わりとなって責めと恥を受け、命も捧げた罪なき子羊、ああ神の子羊、聖なるキリスト、尊い血潮で清めたまえ主よ。闇の中にいた私は救われ、神の子とされた羊飼いのもと、ああ神の子羊、聖なるキリスト、私はあなたの子羊とされた。それではご一緒に賛美をいたしましょう。 では献金の時間を持ちたいと思います。意味のわからない方、ご用のない方は次にお回しください。では献金の感謝のお祈りを捧げます。愛する天のお父様、今日この時間まで礼拝をお守りくださりありがとうございます。私たちはあなたの大きな愛を受けて救われております。あなたは大事な一人の子を亡くされる悲しみを耐えて、私たちすべてのものをあがなってくださいました。私たちは一人一人があなたのもとに導かれて、そしてこの教会の中で一つとされています。一つを一致を守ることはとても難しく、私たちには忍耐も必要とされています。ただあなたが示された多くの愛を、一人一人が愛を持ってお返しすることができますように、私たちはさまざまな恵みをいただいております。その恵みの中からわずかですがお返しいたします。どうかあなたの御用のために用いてください。感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それでは報告の時間を持ちたいと思います。1番、本日は定例の信徒総会が開催されます。本日1時より、この105号室で開催されます。ズームの参加者の方は原則オブザーバー扱いとして投票がなしとする予定です。ご了承ください。構成員の方はできるだけ、会堂にお集まりください。また総会開始前の12時45分から2023年度の奉仕者のアピールと申し出の時間を用意しており、予定しておりますので、どうか12時45分に必要な方はお集まりください。総会資料と紙とは、総会資料は紙とデータで配布しております。総会前にご確認ください。成立条件として構成員の過半数の出席が必要となりますので、よろしくお願いいたします。内容は以下の通りとなります。信徒総会構成員は、教会員のうち2022年7月以降本日までの主日礼拝出席者となります。教会員のうち18歳未満遠隔地欠席者、7月以降欠席者を除きます。現時点で1月15日までの時点で把握できている構成員は59名となりますので、先週までの時点では30名以上出席で総会成立となりますので、よろしくお願いいたします。2番、次週日にバイリンガル礼拝を行います。本日の信徒総会で当選された羊のための羊認証就職式も予定しております。3番、次週日1時から教師会を開催いたします。導きと支えをお祈りください。4番、2月は特別活動がありますので、どうか覚えてお祈りください。多くは引っ越しの準備になります。2月の11日の祝日に大掃除予定となっています。2月の11日から17日はマーク牧師を支援されている教会の方が短期宣教旅行にいらっしゃいますので、どうかお交わりもよろしくお願いいたします。2月の23日の祝日は粗大ごみの処分を予定しております。また2月27日末は退去掃除の予定となっております。はい、 引っ越しと大掃除に関連して、教会が移動の際に持っていかないと判断されたものをこの街道の後ろのところに随時置いておりますので、必要な方はお持ちください。また大掃除前に105号室特に、お風呂場洗面所等の整理を担当を申し奉仕を申し出る方がいらっしゃると助かります。どうぞ百瀬伝道師まで、おっしゃってください。また、午後の時に詳細をお話しいたします。5番、本日今週の予定になります。火曜日午前祈祷会、司会マーク牧師、午後ラミクラブの教師ワークショップ。水曜日の午後8時より祈祷会、司会百瀬伝道師、26日の木曜日はグレースの編集発行があります。今週のセルグループ街道整備係、以下の通りとなります。それでは取りなしをマークボカナグラ牧師に、お願いいたします。
今週は、主の祈りを持って、取りなしの祈りをしたいと思います。 This week I'll be using the Lord's Prayer for the pastoral prayer.
天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。神様、私たちは異邦人のように虚しい歩みをしてきました。今も虚しいものを、追って歩んでいる罪も私たちの中に、中にありますが、神様、あなたは皆、あなたの皆が聖なるものとするために私たちにイエス様の義を与えてくださり、私たちに転化してくださり、私たちを清いものにしてくださることを心から感謝します。御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。神様、あなたの御心はあなたの王国が、あなたの国が前進することです。しかしそれは、この世が考えているものではなく、あなたの御心を行うことがあなたの、最も、願っていることです。神様、先ほど報告に書いてあるように総会もあります。来週バイリンゴ礼拝もあります。そして毎週行われる教会学校、そして毎月行われるワークショップや教師会がありますけれども、神様、あなたの、今日のエペソの4章に書いてあるように、私たちが罪を脱ぎ捨てて聖霊様の、新しい、私たちを新しく、作り変えること、そしてイエス様を着ること、それをどの活動でも、どの働きでも、どの奉仕でも、それを成し遂げることができるように助けてください。私たちはいつも違う価値観を見てしまって、そこから離れる時があります。どうか神様、私たちがそれを、そのエペソ4章を、成し遂げて、私たちの歩み成し遂げて、私たちの契約の子供たち、私たちの兄弟姉妹、そして周りにいる、イエス様を信じていない方、人たちにそれを証しすることができるように、どうか神様助けてください。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。神様、この一節がある意味私たちの総会の思いでもあります。この1年間を振り返って、本当にいろんなことありましたけれども、あなたは誠実に恵み深く愛を持って私たちに必要な糧を与えてくださりました。本当にいろんな試練がありましたけれども、私たちの一人一人の歩みの中でもいろんなアップダウンありましたけれども、この総会に至って本当に守られたことを感謝してます。ですから神様、その同じ恵み、その同じ誠実さ、そしてあなたの約束、この日ごとの糧を与えてくださる約束を期待して、今年にも、2023年、日ごとの糧を与えてくださることを、期待します。予算に関しても、人事に関しても、これからの活動に関しても、すべてあなたに委ねます。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。神様、このエペソ4章を振り返ると、やはり私たちの脱げ捨てられない罪がたくさんあることがあります。しかしそれは私たちの自由を奪うこと、 その私たちの自由を奪うためにそういうふうに私たちに語っておられません。私たちが罪の支配から解放されるためでもあります。私たちはいつも、あ、罪の支配の方が心地いいと思ってしまう時がありますけれども、出エジプトのように私たちを一方的に救い出し、私たちを、その偶像から偶像を握り捨てられるように力強く救ってくださることを心から感謝します。しかし神様、私たちの兄弟姉妹の中でもいろんな罪、いろんな偶像、いろんな戦いがある兄弟姉妹もいます。ですから彼らを見下すのではなく、彼らを裁くのではなく、彼らを許し、共に罪の古い人を脱ぎ捨て、共に御霊の働きを期待しつつ、共にイエス様を着ることができるように、私たちに謙遜と忍耐と一致を聖霊様によってお与えください。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。この2月にいろんな変化が始まります。引っ越しのことがあります。まず一つ、本当に長年この105号室に礼拝できたこと本当に感謝ですけれども、次のステージに行くことは本当に恐れ多いことです。新しい礼拝場が与えられるのか、それに必要な、まあ、奉仕者、不予算が与えられるのか、私たちには全く分かりません。私たちは全く分かりません。今、会心の中で、心の中で、これからどういう罪の戦いがあるから、あるかもう私たちは分かりません。ですからどうか私たちを心目に合わせないでください。しかし神様、これから試練があることは確実にあると私たちは言えます。ですから私たちの願いとしては、サタンからお救いください。サタンは私たちの一致を破壊しようとしています。私たちが福音を立法を使って、あなたは福音に恵みに値しないものだと責めてしまいます。私たちを責めます。私たちに、義よりも罪を犯した方がいいんじゃないのかっていうふうに私たちに私たちを誘惑します。ですからどうか私たちを悪からお救いください。しかし私たちは本当に弱い教会です。弱いものです。私たちの中に何の希望はありません。ですから私たちは最後に告白します。国と力と栄えは、とこしえに私たちのものではなく、あなたのものだから、私たちはアーメンと告白します。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。
それでは正英、祝祷構想を持って礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。Thank you.
ちょうど御言葉を読んでから日本語と英語で祝祷しますけれども、こういうわけで私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼び名の元である御父の前に祈ります。どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒たちと共にその広さ長さ高さ深さがどれほどあるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。 Now receive the benediction 祝福します。どうか私たちのうちに働く道からによって私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会においてまたキリストイエスにあって栄光がよよ限りなく常しえまでもありますように。 Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. And God's people say, Amen. Amen.
ご着席ください。